刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、いやこんにちはですかね森部正弘です
こんにちは。ちょっとためがありましたですね。
いやもうすごい明るくてですね。
いや
昨日の雨ですかね、
はいはいはい、
あれは何だったんでしょう。
いやもうすごいギャップがですね、はい、もう空にある雲を全部雨で流したかのような晴天でですね。
いやもう本当ですよね。今日暑かったしですね、
今日は暑い中でございますけれども、
はい、
本当にあの森部先生は気温だけでなく心も暑くなった一日と聞いておりますけれども。
そうなんですよ、もうついさっきだ
った
んですね。1時5分からですね、
はい、
天皇杯の福岡県代表を決める決勝戦がありまして、
はい、
福岡大学と、
うん、
私がまあ勤務しております九州共立大学のサッカー部の対決がありました、
はいはい、
私はあのサッカー部の部長なので
部長
ベンチに入ったんですけれども、惜しかった。
お結果は、
まあ、結果的にはですね、2-1で負けてしまったんですけれども、
そうですね、
1-0 で先取点取られて、
はい、
で、まあ、後半追いついて、で延長戦に突入、そして延長戦終了残り1分ぐらいのところでですね、はい、まあギリギリのところで決められてしまいまして、
はい、
逃げ切られたと。まあ、一応あの PK 戦になるんじゃないかなという予測もしてですね、準備はしてたんですけれども、残念ながらチャンピオンの牙城を崩すことはできませんでした。
うわ、福岡大学というとやっぱスポーツ強い、まあ、サッカーも強いイメージあるんですけども、そこ
いやいやもう、ね、サッカー部はですね、もう全国的に有名で全国制覇してますからね、福大のサッカー部は。
そうですね、
はい、しかもこの天皇杯の決勝はですね6年連続13回目の優勝です。
そんなに連続して優勝してるんですか。
はい、もうキングオブキングスですね。
でもそこにもう延長戦までもつれ込む。
いやもうかなり今肉薄した感じでですね、まあ、私のゼミ生もですね、3人レギュラーで出てたんですけれども、惜しかったですね。いい試合してましたよ。
そうですか、
はい、
この番組でも結構その森部先生がそのサッカー部の部長でいらっしゃって、
はい、
サッカーの試合のお話とかもちょこちょこ聞くんですけれども、今まではいやダメとか、いやいまいちとか、押しが弱いとか、なんかこう結構どちらかというと辛口の、まあ、結果もですね惜しかったというのももちろんあったんですけれども、はい、そんなに成績がグーンといったという話を聞かなかったので、今回は大躍進なんじゃないですか。
そうですね、まあ、今までずっと、まあ、監督を筆頭にですね、はい、まあ、選手たちがまあ考えに考えて、
はい、
まあ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍びということで、はい、まあ、ずっと取り組んできた試みが実を結んできた感じですね。今日で、3試合連続の延長戦だったんですけれども、これまでやっぱりあの、まあ、上位チームをですね、
はい、
まあ、あの延長戦に突入して逆転勝ちするというようなところを、まあ、やってきておりましてですね、はい、かなり、まあ、いい感じだったんですよね。はい、チームのムードも良かったし、もう全然負けてなかったと思います。はい、表情も良かったし動きも良かったし、はい、
じゃあこの経験がまた今後につながって、ね、今後もいい流れでずっとね。
そうですね、もう一歩のところまで来てますんで、はい、もう代表になる日も近いんじゃないかなと、まあ、個人的には思っておりますが。
嬉しいですね、
はい、
でも惜しかった分悔しいですね。
そうなんですよ、
まあ、選手が一番悔しいかもしれませんが、またこの、ね、経験を糧に。
そうですね、まだまだ他の試合もありますからですね、はい、まあ、ぜひ頑張ってほしいなと思います。
なるほどですね、まあ、こんなですね森部先生の、まあ、学校でのお話もそうですし、日々の筋トレのお話、そしてセミナーのお話、さまざまな、筋トレコンテンツもですね交えてお届けしていきますので、ぜひ皆さん今日も55分よろしくお願いいたします。
はい、
番組はですね後日も聞いていただけますように、パソコン、スマホ、こちらでですねアーカイブ配信を行っております。 Facebook などなさってる方はぜひ福岡街角森部塾の Facebook ページにいいねをお願いいたします。そうしますと放送アーカイブがタイムラインに上がってきますよ。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますので、チェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡街角森部塾、この番組はトータルコンディショニングジムゲット、皆様の健康を応援する IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました。
IMB のオメガ3 DHA EPA 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出。今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。
コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。さあ森部先生、はい、先週まではヒップアップ、こちらをお届けしておりました、はい、
そうでしたね。
結構4週にわたってお届けして、いろんなですねヒップアップにこう特化した内容で、皆さんも聞いていただけたんじゃないかと思うんですけれども、もうこの天気も物語っているよりももう夏になってるんじゃないかと。
もう完全に夏ですよね。
ですよね、はい、暑いですね、まあ、そう夏となりますとやっぱりビーチ、
うん、
ね、ビーチでモテるために今回は男性向けのコンテンツをお届けしたいと思います。
横島ですね
いやもうそろそろもう女性向けはもういいんじゃないかと
個人的に言ってないですか。
個人的です、個人的です。もうそろそろちょっと、もう本当に男性のリスナーの方からもですね、女性の、女性のあれもいいですけど、もう結構切羽詰まってますと。急いでこうかっこいい体にしたいのでということでですね、
うん、
夏海でモテるための部位別筋トレ、はい、
うん、
これをですねお届けしていきたいと思います。
わかりました。
先生どうですかね、こう男性の体の、まあ、筋肉の中で、はい、ここ発達してるとやっぱ目立つよみたいな部位ってこうどこが、まあ、まあ全部っちゃ全部なんでしょうけど、うん、パッパッパッと言うと上がってくる。
服を着てる状態だったら、はい、やっぱり腕とか肩とかが発達してると分かりやすいでしょうね。
腕肩確かにですね、
はい、なんかやってるなみたいな感じが見えるんじゃないかなと思いますけど、
はい、そしてまたこの海となると、はい、ちょっとこう上半身とかも裸になってきますので、
こうなるとですねやっぱり腹筋ですよね、
腹筋ですよね、
腹筋がカチッと壊れてたらやっぱすごいですよね。
なかなか、
うん、
若者、まあ、20歳とかね18歳とかのそのテディーボーイじゃなければですよ、
うん、
そうそう割れてる大人ってそんなにないじゃないですか。
そうですね、社会人の方で腹筋が割れてる人っていうのはまあ珍しいでしょうね。
ですよね、
うん、まあ、よっぽどまあ特別に取り組んである方でなければ、うん、まあ、綺麗に油が乗ってると思います。
そうですよね、はい、だからこそまあ割れてるとすごく、
ね、
目立ちますよね、はい、まあ、そんな中で、まあ、腹筋、大胸筋、
うん、
胸ですよね、
うん、
そして上腕二頭筋、
うん、
そしてもう一つ前腕、
うん、
前腕というのが手首から肘までの間のここの部分ですかね、うん、
はい、
まあ、この辺とかがまあ発達していると結構女子受けがいいと、
イン
ターネットサイトで見たんですよ。
とあるってどこのサイトですかそれ
すいません、もうすぐインターネットサイトでこう振り回されてしまう意志の弱い人間なんですね。
なるほどですね、
はい、でも確かに結構女子ってこの何ですか、二の腕のこのなんか筋っていうか筋肉の繊維の筋が好きとかいう話聞くじゃないですか。
いや聞いたことない。
本当ですか、はい、あ、すいません、つばが取りましたすいません、まあまあそんな横島な内容からですね、今日は上腕二頭筋に、
二頭筋、力こぶですね、
力こぶ、
はいはい、
ここにですねスポット当てたいと思うんです。まあさっきもお話あったようにもう結構男性ね半袖服着た状態でも、
うん、
腕が出る、まあ、ちょうど腕の袖のところでですね上腕二頭筋がこうプクってなってるとまたこれもセクシーに映るのかなと思うんですけども、うん、上腕二頭筋を発達させるにはどうすればいいかという、
あなるほど、これはもうひたすら肘の曲げ伸ばしですよね
肘の曲げ伸ばし、まあ、そうなんでしょうけど、はい、いや先生僕もですね、この森部塾に通ってもうおよそ1年ぐらいになるんですよ、
はい、
でもですね上腕二頭筋がですね、
うん、
全然大したことないんですよね。
それどのぐらい本気でやりたいんですか。
いやどのくらい本気かよく分かりませんけど、やってない時に比べたらですよ、上腕二頭筋の部分とか一切僕鍛えてなかったんけれども、鍛えてるのに、うん、もう先生ちょっと触っていただいたら分かると思うんですけど、
うん、
上腕二頭筋のカールレッグカールですかね、レッグじゃない、
なんですね、アームカール、
アームカール、はい、アームカールとかやってるんですけど全然硬くないんですよね僕。
いやでもねそれはそんな悪くないですよ。
そうですか。
悪くない。
そうですか、
うん、
でもクッとこうプクってさせるにはなんかコツがあるんですかね。
プクってやってモリってこうなる、あれはですね、
はい、
やっぱり筋肉を動かすための、まあ、テクニックでもあるんですね。マッスルコントロールっていう、
お
う、はい、だからもう専門的になりますけど手首のこう 海内という動きを加えると、
はい、
あの上腕二頭筋が守りとなるんです。
手首の海内、海内というのは回す内側と書いて海内ですか。
そうですそうです。
ほうほうほうほう、はい、これどうしてそういうことが起こるんでしょうか。
まあ、それはあの筋肉のついてる場所が、まあ、あの2つありますんでね、頭骨、はい、尺骨というところにこう分かれてついてますので。
それは上腕二頭筋が頭骨と尺骨についているという意味ですか。
そうそうそう、はい、あの枝分かれ、
枝分かれですね、はい、ええ、
だからそこの部分でこう、はい、ミッとこう動かすと、
はい
はい、そこでモリッとこう盛り上がってきますね。
なるほど。じゃあちょっと上腕二頭筋の部分の筋肉の構成というのをちょっと伺ってもよろしいですか。
ですね、上腕二頭筋自体は短頭と長頭っていうのがありまして、
はいはい、
まあ、自分のから、まあ、自分から見てですね、
はい、
自分から見て、はい、まあ、内側にあるやつが短頭、
はい、短頭、はい、
で外側にあるやつが長頭、
長頭筋、
はいはい、でそのさらに外側に上腕筋っていうのが
上腕筋、
はい、ついてますね、はい、
じゃあ上腕二頭筋って言っても、まあ、その短頭長頭と上腕筋で構成されているというのをまず。
そうです。
なるほど、
はい、
でどこを鍛えるとかどこが鍛わってるとか、その部位別に何かこうコントロールするとか、
うん、
ここを発達するにはこういう運動がいいよとか、はい、それぞれ役割とかあったりするんでしょうか。
いや、まずですね、
はい、
あの多くの人がやっぱ間違えてるんですけれども、筋肉ってそのこの部分だけを使って動作を起こすっていうことは まずないわけですよね、
うんうんうんうん、
だからそれはあまりナンセンスで、
はい、
まあ、結果的にどこに効いてるかっていうのは体の使い方とかによって変わるんですけど、
はい、
まずは腕を太くしたいっていうのであれば、
はい、
いかにこう曲げた状態で大きな負荷をかけることができるかっていうのがポイントになるんですね、
はい
はい、だから上腕二頭筋っていうのは肘を曲げるための筋肉なので、
はい、
曲げた状態で負担をかけないといけないんです、負荷を、はい、
伸ばして負荷をかけるじゃなくて曲げた状態で負荷をかけると。
そうですね、
はい、
伸びた状態で負荷をかけるとですね、
はい、
一人であのこうなんていうのかな、柔道の腕ひしぎ逆十字を自分でかけてるみたいな状態になるので、
ね、
うん、逆にこう付け根の部分を痛めるんですね。
あ、なるほど、
はい、ちょっと先ほどちょっと説明間違えましたけれども、
は
い、その上腕二頭筋 その付着している部分、
はい、
まあ、解剖学的には停止部っていうんですけど、
はい、
これはあの頭骨っていう骨にまあくっついてるんですね、うん、
はい
はい、だからそれを手のひらをこうあの内側にこうグイッとこう、
はい、
ひねるように動かすと、
はい、
それに引っ張られて筋肉がグッとこう収縮するので、
はい、
それで、まあ、上腕二頭筋っていうのはもりって盛り上がるわけなんです、
ええ、
はい、で伸ばした状態で重いものを持つと、
はい、
要はあの引っ張られてしまって痛めてしまうんですね、
はい、ええ、
だから曲げた状態で負荷をかけないといけないんですよ。
なるほど、
はい、ところがあの重りを持って肘の曲げ伸ばし運動っていうのをですね、まあ、フル稼働でなるだけ大きく動かせとかいうふうに普通はまあ教えてますので、
はい、
そうすると自分の弱いところで必ず、うん、あの運動が終わってしまいますので、
ええ、
それを頑張ってうーんとかやってるとあのその停止部の部分、こう骨にくっついている部分の近くの腱を痛めてしまうということになります。
なるほど。
ただ安全に行うためには曲げた状態で、
はい、
要はそのこう縮こまった状態で中途半端なトレーニングをするっていうのが実は鍵なんです
ね。なるほどですね。
そうすると怪我もせずに比較的大きな負荷をかけることが安全にできますので、
はい、
怪我を恐れることなく、ほとんどの方がまあ。あの高負荷のトレーニングをすることができます。
なるほどです、
はい、
ちなみに今お話が出た海内した時にぐるっと大きくなります短頭筋と長頭筋、外側ですね、これはそれぞれであのこうしたら長頭筋の方がより使ってるとか、こうした時はより短頭筋 がの方に負荷がかかるとかいうポーズとかなんかあったりするんでしょうか。
はい、あのひねった状態ですね、
はい、
手首をひねった状態だと、
はい、
担当の方にもよく効きますね。
なるほど、
はい、で、なんていうか金槌を持つみたいな、
はい、
ハンマーグリップって言うんですけど、まあ、そういう状態で重りを持った時っていうのは長頭の方に効きます。
なるほど、
はい、
長頭筋は鍛えてもあんまりぷっくりなってくれないんですか。
サイズが大きくなりますので、はいはい、あの太くなる感じですね。
腕自体は太くなる、
はい、
でもぷっくりするのは担当の方、
担当あの力こうあのポパイのこうモリってなるみたいなやつは担当ですね、はい、
なるほどですね。ちなみに そして上腕筋はあのどういうポーズの時に使うとかあるんでしょうか。
上腕筋はですね、まあ、それだけでは、はい、あの動かないので、はい、あの共同筋なのでいろんな動きをしているときに使っているということです。
なるほど、
はい、
でまあ、全部使ってるんだけども部位別にとかいうところで今私があのぷっくりさせたいとかいうことで言うならば、その手首を解内させた状態で負荷をかける方が効果的ですか。
いやだからまず太くする方が先です。
あ、全体的に太くする方、うん、
はい、
じゃあ負荷をとにかく上げる。
そうです。だから自分が一番重いものを持てるトレーニングをしないとダメです。
なるほど。
手首をひねったりとかいうのはそこでもあのなんていうか動きに関しては技術を使ってますので、はい、そもそもそういうトレーニングだと重いのが使えないんですよ。ダンベルとか重いのを持ってこう手首をこうぐーっとひねりながら上げていくっていうのは、はい、上腕二頭筋だけの力ではできないので、前腕とかもまあ使ってるんですけれども、はい、あの大きな力を出すことがなかなかできない。
そうなんですか、
はい、
なるほどですね。今あの、アームカールとか、
はい、
あのジムの中でですねあるものとか、まあ、例えば、ダンベルとかを使ったりとかするときも、
うん、
さっきもおっしゃったようなあの長頭筋の方に効くような手首のですねあの形と、そして解内させてやるときとあると思うんですけれども、私ですねどちらかというと結構解内させてやる動きが苦手でして、結構手首が痛くなる、
まあ、それは普通そうなんです。
あ、みんなそうなんですね、
はい、だからそういう余計なことはしない方がいいんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、もうそれはもうあの重い負荷を使ってもうパンパンな状態でもうできないよっていう状態にしといて、最後のダメ押しでちょっと軽いやつに変えて手首をひねるとかいうようなことでやっていかないと、重い負荷をかけてひねりを加えるようなトレーニングやってるとやっぱり壊れやすいですね。
そうなんですね、
はい、
逆のことを言うと別に手首をひねなくても、まあ、重い負荷でその曲げた状態で、上腕筋に上腕二頭筋に負荷をかけてあげれば、解内させた時のぷっくりも大きくなるよというふうに解釈していいんでしょうか。
もちろん。
なるほど、
はい、
テクニックであってそこの部位だけを鍛えるとかいうことではないよ。
ではないですね、はい、もう全体的にでかくなっていきます。
そうですか、
はい、
なるほど。
だからまあ真面目にやってるんだけれども、いつまでたっても軽いのしか使ってない人はやっぱりならないです、
あら、じゃあ僕は負荷が足りないんですかね。単に
足りないか、
はい、
その食事がまずいか、
うん、あ、そうですか。
もしくはそのこう疲労がうまく取れてないかとか、
うん、
いろんな要因がありますんで、うん、一概には言えないですよね。
そうなんです、
ね、奥が深いんですよ。
わかりました。じゃあとりあえず今僕と同じ、なるほど、上腕二頭筋つけたいんだけど、そういうふうに考えている方は、うん、まずは曲げた状態での負荷を上げると。では一つだけで結構ですので、家でできる何か上腕二頭筋を、まあ、上腕全体をですね太くする負荷を上げるために、あの良いポーズがあれば、あの2つぐらい
伺える。1つって言わなかった
です欲張りました。すみません。じゃあ1つ
まずですね、あのパソコンを入れたりするバッグがあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれかなり頑丈ですよね、
ええ、
あの中にパソコン以外にも紙とかノートとかいっぱい詰め込んで、要はバッグを重くするんですね。
バッグを重くする、
はいはい、バッグを重くして、普通バッグを持っていくときっていうのはぶら下げて持つじゃないですか、
はい、
あるいは肘を曲げて持つ、
は
あ、はい、そのままじっとしておいてください。
うお、
はい、家の中歩き回るときもそのままの状態、これめっちゃ効きますよ。もう上腕二頭筋切れそうになりますね。
なるほど、
はい、
伸縮といいますか屈伸といいますか、こう曲げ伸ばしはせずにキープ、もうもう
屈曲、実際はね、ええ、あのちょこちょこ動いてるんですよ。完全に固定することできない。
なるほど、
うん、動けば動くほどあの微妙にブレてるんですけど、
ええ、
その関節角度を、まあ、一定に保つぐらいの意識でですね、
は
まあ、一歩進むごとにちょっとこう軽く曲げるぐらいの感じで、ええ、ちょこちょこ動かすわけですよ、
はい
はい、やばいっすよこれ
これは座ってやるんじゃなくて立ってやる、
もうどっちでもいい、
どっちでもいい、
どうでもいいです。
そうですか、
はい、
わかりました。ぜひ、
で外を歩くときもね、
は
あ、バッグぶら下げずにこうやって持って歩いたら筆太くなりますよ、はあ、
かなりきつそうですね。ついついその曲げたその肘のところにねかけちゃうと、おばちゃんがこう、ね、
うん、
買い物かごを抱えるみたいにしたら意味がないですからね。
いや全然ダメですね、
は
い、
でもやっぱり あれはあれでも結構効いてるの実は、はい、
あそうなんですね、
はい、
あれはあれでも、
はい、でももっとこうね上腕二頭筋を発達させようというのであれば、うん、まあそうやってバックを持ってですね、うん、肘関節をほぼ90度ぐらい曲げたままずっと歩くわけ、うん、
なるほど、
うん、それ結構きつくなるんですよ、
はいはい、
だからまあ例えば100歩歩いたら持ち帰るとかね、
はあ、
そういう感じにこうしていくとですね、
ええ、
もう毎日通勤ででかくなっちゃうというね。
なるほど、
はい、
ぜひやってみてください、
はい、これはでも本当やばいぐらい効きます
ね。ぜひそして高タンパクな食事をしていただいてですね、はい、もう今も夏でございますけれども、
うん、
もうすぐに効果が出ると思いますのでぜひみんなで腕を太くしていきましょう。以上マイジムのコーナーでした、
はい、
ではここで1曲マッスルソングいきたいと思います。
それではサイモンとガーファンクルで明日にかける橋。